マボーターボーのまちづくりハッピーレディオ。マボーこと野浜正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の音楽でいつもなら固めるんですが、
はい、
今回と次回は特別編で、ミレニアムぽいところで、
なるほど。
もうミレニアムつってもね、四半世紀過ぎたので、
本当だね。
新しい音楽でもないかもしれないけれど、とりあえず僕らの番組に流さないような音楽持ってきました。
あ、なるほど。新しい目の
、そうそうそう。
新しい目
で、ね、いい曲はね。
昭和のおじさんじゃなくてね。
いつの時代にも生まれますから。
そうそうそう。もう今平成のおじさんとかおばさんっていうかもね、うん。もう平成も過ぎちゃったからね。
そうね。う
んうん、はい、ということですね。
という感じで。で、今日はですね、ゲストいないんですよ。
はいはい。
私
のせいですね。
はい、そう、はい、そう、ちょっとね、今日、僕らの番組って夜収録して、夜放送するんですけど、今午前中ですよ。土曜日の午前中に。
ね、いいね、はい。
そんな感じで収録してますので。で、まあ、それがなぜかというと。
なぜかというと。
ワーボーさんは、
はい、
まあ、一応、
私、
ドクターなんで、
はい。
で、マーボーさん、今ちょっと修行に出ててですね。
はいはい。
那覇にいないんですよ。
いないんですよ。はい。ね、今、名護に住んでます。
そう。はい、そういうことで、名護から遠征してもらって、はい、今日は日本撮りを今からするという、う
んね、ダブルヘッダーで。
打ちネタばらしをしてますので。で、そうなると、じゃあ、何をトークのテーマにするかといったところなんですけど、
はい、
まあ、マーボーターボーといえば、もう、音楽か本なので。
ああ、なるほど。純駆動の前だしね。
純駆動の前だし、そうそうそう。うんうん、というわけで、まあ、それぞれ最近読んだとか、ちょっと印象に残ったものを、つらつらと喋りながら、音楽も、今日は4本挟みますので、そういった感じを聞いていただければありがたいかなという。
よろしくお願いいたします。
お願いします。じゃあちょっと俺からネタ振りをしていいですか。ターボーですね、沖縄大学で非常勤講師の、まあ、アルバイトをやっていてですね、福祉サービスの組織と経営という授業をやってるんですけど、毎年ゲスト講師を何名か呼んで、大学生に話し聞かせるんですけど、毎年ですね、今、純駆動というキーワードが出て、純駆動のエグゼクティブプロデューサーの森本浩平さんを呼んで、沖縄大学の学生に読ましたい10冊という本をセレクトして、1冊ずつ解説していくというのをやって、で、森本さん、すごいのは、毎年違う10冊を持ってきて、くれるんですよ。
あ、なるほど、なるほど。で、
向こうの授業がすごい面白くて、僕自身楽しみにしてるんですけど、で、まあ、それを公開、授業にして勝手に、大学やっちゃダメなんですけどね、俺が勝手に公開授業にして潜り学生いっぱい一般の人も呼んで、
あ、それいいね、
はい、やっております、まあ、そんなんでちょっと森本さんが紹介してくれた本から、
あ、プロデュース森本さん、
そう、持ってきたんですけど、
うん、
まず俺の一冊、
はいはい、
紹介していい、ですね、最近出た本ですよ、
はいはい、
しかも久々 のボーダーインクから出た、
はいはいはい、
沖縄街角本屋さん片栗木という、
はいはい、
まあ、本屋の話で、11の古書店と3つの地域書店を紹介してる本を、本当に多分今月出たかなぐらい の本なんですけど、それをつらつらと読んでいて、で、僕らのラジオって古書店の人たまに遊びに来てくださる、宇田さんとか、ラテラ社の方とか、そういった方たちのなんで古書店を始めたみたいなのが書いてあって、それが、まあ、面白いわけですよ。
で、
まあ、僕今名護に行ってるから、あれですけど、ちょっと地方に行くと、まあ、地方という言い方が失礼かもしれないですけど、ちょっと普段行かない本屋さんに行くと、なんか、見たことないとか、ちょっと本屋の個性ってあるじゃないですか。
ありますね。
だからあんなで本屋回るの大好きで、で、まあ、古書店も僕大好きなんですけどね、古書店行って、その店主の人と、なんか、特徴は何ですかみたいなのが
あって、
特に若狭に千早書房というのがあったんですけど、
あ、もうなくなった、
今あそこに移って、どこって言ったの、松尾なのかな、に移っていて、まあ、そこの人、僕本を引き取ってもらうのもよくやるので、 チェアショボーって本当に良心的な値段で、あの、本を引き取ってくれるというか、まあまあびっくりする値段で、うん、あの、ちゃんとプレミアムつけて買ってくれて。
ブックオフだったら一冊100円だもんね。
もう10円ですよ、今。5円とかもあるよ。
あ、そうなの。あれ一律だよね。うん。ちょっと悲しくなっちゃうよね。そう、
年数でも古かったらもう全然価値なしみたいな。うんうんうん、で、チェアショボーは、水木しげるのコレクションが、あの、非常に有名な本屋さんで、本人も多分、あの、北国の出なのかな。
うんうんうんうん、
で、あの、まあ、昭和漫画図書館というなるものを、僕らの団体でやっていたんですけど、ね、で、水木しげるもいっぱいコレクションしたんだけど、うんうん、もうこの良心的なこの店に、あの、持っていこうと思って、持ってきました、
うん。買ってくれた、高く。
高く買ってくれました。うん、もう想像以上の値段で、ちゃんとプレミアムつくのはプレミアムつくで。うん、で、神田の古書店街でわざわざ買い付けてきた、もうプレミアのある、うんうん、あの、水木すげるの10巻セットみたいなのがあるんですけど、うん、もうこれを、あの、惜しみなく譲りました。
ああ、なるほど、なるほど。神田まで帰りに行ったんで、飛行機代入ってるんじゃない
ですか。まあ、いいんですよ。自分の趣味で行ってるから。
なるほど、なるほど、
うん。というエピソードがありました。
ああ、なるほどね、うん。本屋もでもほら、一般的に言うと少なくなったよね。
なったよね。
なったね。ブラッと入る本屋がもう今はなくなって、うんうん、まあ、古書店はそれなりにあるけど。
はい、はい。
うん、いわゆる何、あの、新刊出すような、うん、昔でいう、まあ、今もあるけど、休養堂とかさ、うんうん、文教図書とか、我々行ったじゃない、随分。
そうね、ね、うん。子供の頃はね、本屋だらけだったもんね。うん、
まあ、行くところ本屋しかなかったんで、うんうん、本屋から、もうちょっとお金持つようになったらレコード屋さんとか行ってね、うんうんうん、そこに行って、ずっといたもんね。
ずっといたもんね、うん、本当に。
大体、待ち合わせするときは本屋で待ち合わせして、
そうそうそうそう。
で、本屋だったら、もう1時間ぐらい待たせてもいい。うん、俺もそれ待たせるヒッカーだったわけ。
あ、そうな
の、うん、で、もう、いつも1時間ぐらい待たしちゃって。うん、で、そこから、また、どっかの那覇の街、ね、ブラブラして。
うんうん、
それで1日過ごしたからね。お金も使わず。
うん、でも、そうよね。俺もなんかもう、趣味のコーナーとか、なんか、トランプの遊び方とか、うんうん、手品の本とかを、むさぼろ用に読んでた。
確かに確かに。
子供心が。うんうん、
今だったら、まあ、こう言い方すると、ちょっと、おっさんくさいんだけど、うん、今だったらすぐ買っちゃうじゃない。
あ、買っちゃいますね。
買って家で読もうと思うんだけど、あの頃お金ないからさ、
う
ん、
そうですね、
本屋で読むわけよ、全部。
そうですね。
雑誌とかもね、うん、本当に読んでたな、
う
ん。
世界の妖怪図鑑という、うんうん、俺が小学校の時に出てた本があって、
はいはい、
で、これ、まあ、そういうの好きだったんですよ、妖怪とかね。
まさにあれじゃない、うん、水木しげるじゃない。
そう、うんうん、で、それは小遣い貯めて買えたんだけど、うん、同じ姉妹本で日本の妖怪図鑑っていうのがあって、
あ、うん、
でこれはもう買い切れなかったの、うん、もうお金もないし、
お金もないし、ね、
子供だから、うん、だからこれを何度も立ち読みして、まず世界と日本とどっち買おうかなっていうのは、う
ん、迷って
10回ぐらい立ち読みして世界を買ったんですけど、
あ、いいね、うん、いい話ですよ、うん、もう頭に叩き込もうつんだよね、
そうそうそう、うん、で大人になってこの、まあ、昭和漫画図書館というのを一時期やってたんですけど、
うんうん、
あの時に、あ、まあ、この本なんか昭和の思い出で欲しいなと思って、うんうん、一生懸命探して、うんうん、メルカリとか、うんうんうん、こう本当に古書店の通販とか一生懸命探すと、どうしても見つけきれなくて、
はあ、
そしたら願いはね、面白いところで叶うというか、
うん、
復刻版が出るという話になって、この本に。
なるほど、なるほど。じゃあ、愛好者がいるわけだね。
そうそうそう、うんうん。で、この復刻版を買って、うん、まあ、昭和漫画図書館に置いてたんですけど、
うんうんうん、
まあ、なんであんな夢中になったのかがよくわからない。今読んで。
おじさんの目で見ちゃダメ。絵が多かったのかな。
絵が多かった。
ああ、そうそうそう。うん、俺も、そうだな、俺も子供の頃読んだ絵本を、うん、もう売ってないから、この間国会図書館のデジタル版があるわけよ。 あれ探したらあってさ、カロリーヌの世界の旅ってやつなんだけど、でそれをダウンロードして、
あ、読めるんだ。
読めるんですよ、うん、1ページ1ページ全部。
へー、
ただです。
へー、
うん、あ、この絵懐かしいって言ってね、うん、なんかもうちょっと本当30、40年前、もっと前か、うん、50年前に戻った感じの、50年ぶりだよ見たの、うん、
それは素晴らしい情報だね。そうそう、うん、国会図書館って、基本的には全ての本があると言われていて、タウン誌とかもね。
そうそうそう、うん、全部あるんですよ、うんうん。だからそれを、まあ、デジタルで見れると見れないのがあるんだけど、
うん、
それで探せば、大体見れる。
へ、
うん、妖怪図鑑も見れると思う。
へ、
うん、そのカラーで。
これは素晴らしい情報だ、はい、ありがとうございます。
登録制なんですけどね、
うんうんうん、まあ、そこはね、
そこはクリアしていただければ、
うんうん、全然です、
うん、なるほどなるほど、は
あ、じゃあ、マーボーの本聞く前に、うん、ターボーが今日準備した曲を早速いきましょう、うん、20世紀にですね、うん、まあ、希代なディーバが何名も生まれてくるんですけど、
あ、はいはい、うん、
コカ・コーラのコマーシャルでこの曲聴いて、うんうん、もうとっても上がったというか、そのコマーシャル映像も素晴らしくて、
うんうん、コカ・コーラな、う
ん、アフリカの子供たちかなんかにクリスマスプレゼントを送るみたいな、で、流れたんですけど、それ、まあ、赤じゃない、サンタクロースも赤だし、まずちょうど今そういう時期だし、
うん、
で、愛、はい、わかります、ストーリーと、うんうん、愛のハッピネスを持ってきました。どうぞ。はい、愛でハピネス聞いていただきました。
上がるね、やっぱり、
うん、上がる、上がるでしょ。これは本当に映像と、うん、合わせてみるとまた、うん、何とも言えない醍醐味があるので、うん、YouTube にいくつものパターンがあるから、ぜひ YouTube で見ていただけたらと思います。
愛さんっていう人
なの。愛です。愛、
うんうん、
愛ちゃん、
愛ちゃん、
うん、AI と書いて愛ちゃん、
AI で愛ちゃん
今時ですよね、うん、名前が、
あ、確かに確かに AI だね、うん、ああそうなんだ、初めて聞いた。
ああ、本当、おうおう、ああよかった、紹介できて。
ちょっとドリームカムトゥルーの女の子の
子
似てる、似てるかなって感じですね。
歌唱力はね、
うん、その名前忘れて
た、ためはるけど、うん、吉田美和、
吉田美和ちゃんだか、うんうん、あっちそうだね、うん、あれは90年代からやってたのか、
うん
うん、いや、いい曲でした、
ありがとうございます、うんうん、では、はい、まあ、僕ら今ね、前に本が山積みされてるんですけど、うん、まあ、そこから一冊取って、
そこから一冊、うん、ね、私はこの最近ちょっと話題になってる爆弾犯の娘っていう、う
ん、ああ、これ最近の本よね、
これ最近、うん、今年出たのかな、
うん
うん、梶原亜希さんっていうね、
うん、
の方が書いたんだけど、うんうん、梶原亜希さんっていう未来少年コナンじゃなくてコナン、探偵の方のコナン、
あ、探偵の方のコナン、う
ん、コナンの脚本とか書いてる脚本家なんですよ。
ああ、そう、うん、そうなんだ。
でその人が、まあ、それでもすごい有名だったんだけど、うん、その人実は、
うん、
これ書いてある通りお父さんが爆弾犯、要するに70年代にいろんな企業の爆破とかあったじゃない、
はいはい、
爆弾犯のなんですよ、で逃げてる人なんですよ、捕まってない、
あ、このお父さん
は、お父さん、うん、でよくほら交番の前にさ、この人探してますって書いてあるじゃない、
うん、はいはい、
そこに
指名手配の人なんだ、指名
手配の人なんですよ、で、それで逃げてる、
うん、
けど家庭も持ってるわけ、
うん、
奥さんもいて、うん、でその娘がこの人なんですよ、梶原亜希さん、
うんうん、
それカミングアウトしたんだよね今年この本で、うん、でそれで、その爆弾犯と一緒に生活することがどういうことなのかってことが書いてあるわけ、
へー、面白い、
だから見つかお家には、うん、お父さんがいて、確実に爆弾犯のお父さんがいて、お母さんがいて、うん、この子がいるんだけど、
うん、
だけど2人ってこと、周りには2人ってことになってるわけよ、
娘がいない、どっちがいない、
お父さんがいない、
お父さんがいないことになる、ああ、なるほどね、
足つかないように、
はいはい、
うん、だからしょっちゅう引っ越したり、
うん、
お父さんはもう昼間、外出れないから、
うん、
昼間もずっとお家にいるわけ、
うんうん、
物音立てないようにして、
うん、
だから歩くときも、もう音が立てないように、
うんうん、
もう部屋から出ないみたいな感じで、
うんうん、
だから、ただいまって帰ってくると、うん、ガランとしてるんだけど、お父さんがいるわけよ、
うんうん、
でそういう生活で、ずっと子供の頃過ごしてんだよね、
すごい、うん、すごいね、なんか俺逃げてもう一緒に生活してないと思ったけど、それすごいね、
それも大都会の真ん中に、
へ、
うん、だからな、ね、何かを隠すんだったら、
うん、
こうごちゃごちゃして中に隠せって言ってるじゃない、ちょっと忘れちゃったけど、それと同じように池袋に住んでるわけ、
うん、
池袋のアパートに住んでて、そういった生活をずっと送ってるっていう話をね、うん、またこの何ていうか、室長っていうの、うん、要するにこの、語り方
、うんうん、
語り方もね、そんな深刻な話なんだけど、うん、全然深刻じゃない。80年代の軽いノリがあるじゃない。
うんうん、
なんとかだよ、みたいな、
うんうん。
そんな調子で書いてるので、ちょっと、そこはちょっとついて、古っと思ったんだけど、うん、でも内容が面白かったんで、
うんうん、
あれだったんだけど、でそういう話が書いてあって、で結局最終的には自首して捕まんだったかな、もう、
あ、うん、だからもうカミングアウトできた、
できて、で裁判も終わって、うん、刑にも服してやったんですけど、ね、
うん、
で実際爆弾犯のお父さんの起こした事件は爆発しなかったのかな、で結局人が死んでないわけよ、三菱重工爆破事件みたいな人がやっぱり死んだりとかはしてないんだけど、
うんうん、
それで一応刑も終わって、もうあの帰ってきたお父さんはもう病気で亡くなったのかな、うん、その後、うん、でだから今書けるっていうことなんだけど、うん、でもう一つ驚きは、うん、この人はあの実は女優なんだよね。
お
女優で子供の時に子役として、うん、1990年に、うん、あの俺もすごいあの熱中した桜の園っていう映画があるんですよ。中原俊監督なんですけどね、そこに出てた子役なんですよ。
演劇かなんかするやつ。
そうそう、演劇、ね、桜の園っていうあのチェーホフの、うん、演劇を女子校のね、うん、あの1年1回 の, その学園祭みたいなのでやるっていう、うん、その練習のやつ、うん、すごくいいわけよ、
うんうんうん、
で それで一番なんかちょっととんがった役、男役みたいな、うん、背の高い男役、あの全員女子校だからさ、
うんうん、
宝塚みたいに男役やる女の子もいるわけ、
うんうん、
でその男役やってたすごく印象残る子がこの梶原亜希さんなんですよ。でそのでお父さんはもうその爆弾犯のお父さんは元演劇の人、
へ、
うん、演劇 の, その俳優さん、
うんうん、
だからあの頃の寺山修司とかさ、
うんうん、
あの唐十郎とかの、
うんうんうん、
ちょっと政治がかった人たちの、
うんうんうんうん、
でそういうので演劇の仲間とのお母さんも付き合いがあるので、うん、そういうので俳優やったりとかして、うん、そういう世界に生きてる人なんだけど、
うんうん、
だからそう、あの女の子が爆弾犯の娘で、かつあのコナンの脚本家 で,、
うん、
でかつ爆弾犯の娘を書いた人なんだって、うん、もう20、30の驚きがある本でしたね。
今つながったのはあの、うん、桜の園が、うん、あの吉田明美っていう漫画家が書いていて、で、まあ、最近有名な鎌倉ダイアリーとか、
うんうん、
まあ、あの鎌倉の話書いてるんだけど、うんうん、まあ、読みましたよとにかく、
うんうん、
桜の園は
桜の園ね、
はい、うん、もう、
ま、いいんだよね、
うんうん、
やっぱりね、まあ、これ言うとね肝って言われるけど、うん、やっぱりね女子高生美しい、
あのちょっと閉鎖的な陰鬱なね、
そうそうそう、
あの表現とかね、
そうそうそうそう、だから、うん、あの驚愕ではないような人間関係とかね、
うんうん、
それ先生との絡みとかね、
うんうん、
すごくいいんですよ映画としても、うんうん、
へ、
そこに出てた子だからね、うん、
すごいね、
すごいよこれ、これ砂漠弾犯の娘、うん、これぜひ読んでください、これ
分かりました、
うん、
これは何で興味を持ったの、
これ何だったかな、
タイトルに惹かれた、
まずタイトルに惹かれて、
うんうん、
でそれでちょっと解説読むと、あ、桜の園でやってた女の子なんだと思って、
うん、
でそれで読み始めたんです。
なるほどね、うんうん、
映画絡みで引っかかってきたっていう感じですね、
うん、あ、そうですか、
うんうん、
まあ、読んでます、
お願いします、
はい、りましょう、
はい、
じゃあ麻婆、
うん、
曲を今日は
今日はですね、あの、まあ、もう今や懐かしくなっちゃったけど、うんうん、ローリングヒルっていう、
あ、
ローリングヒルいるんだけど、これ1990年の終わり頃でデビューしたんだけどね、うん、その人の、ファーストアルバム、これ人ファーストアルバムしか作ってないと思うんだけど何年前だねっていう、うん、それの、クレジットされてない、テイクがあるんですけど、
あの
有名な曲、
うん、
Can't Take My Eyes Off You、 これオフユーなんだね、
うん、
オフユーと思ってたけど、
うん、
さっき調べたらオフユーって書いてあったね、あの君の瞳に恋してるを、
うん、
あのローリンヒルバージョンで聴いてください。はい、ローリンヒルで Can't Take My Eyes Off You でしたね。
かっこいいね、うん、かっこいいバージョンで、
この人はあのローリンヒルって人はあの天使にラブソングを、
うんうん、
であの子供のさ合唱隊がいたじゃない、
ああ、
うん、
そうそう、
あの人なんだよ、
あの人のと結婚したのね、うん、あの、誰だった、あのワンラブの人、ジャマイカの、
あれボブマリーの息子、
息子と、
そうそうそう、よく知ってるじゃん、
うんうん、
そうそうそうそうそうそうなんですね、うん、その曲もボブマーリーの曲もカバーしてんだけどね、
うんうん、
でもなんか最近すっかり出なくなっちゃって
聞かなくなったね、
聞かなくなっちゃって、
ね、
うん、あんまり評判も良くないんで、なんぞやか知らないけど、
彗星のように現れたけどね、
そうそうそう、安室奈美恵ちゃんとかがさ、
うん、
ちょうど活躍してた頃で、安室奈美恵ちゃんがやっぱりあのローリンヒルの格好を真似してたりとかね、
うんうんうん、
してたりして、ああ、まあ、憧れてんだなみたいな感じでだったけどね、うんうんうん、今や安室奈美恵ちゃんの方が有名になっちゃったじゃないかっていうね、花火大会やってるしね、うん、
もうやってるのは終わった、
終わった、うん、そうそうか、うん、まあそんな感じでした、
あ、はい、なんか新しいけど懐かしいね、
そうあの曲がね、
うまい、あ、まあ確かにそれは、うん、僕らは本当に学生時代にこの曲でディスコで踊ったって感じですからね、
ボーイズダムギャングの方のね、
うんうん、
もともとはなんだっけ、フランキーバリーの、
そうそう、まあ、もっと古い曲なんだよね、
うんうん、そうなんだよね、うん、まあそんな感じですね、
はい、わかりました、
はい、じゃあ続いてのおすすめ本は何でしょうか、は
い、ね、まあ、いくつか持ってきたんだけど、うん、これ以降かな、
はい、
漫画です、漫画、これも僕紹介されて、うん、読むようになったんですけど、うん、麻婆が今ちょうど心の、 病の修行をしてると言ったところで、うん、はい、知ってますかこれ、シュリンクっていう漫画なんだけど、
シュリンク、絞むってことか、
うんうんうん、精神科医が、うん、精神科の弱いさんっていう人が、男の人、
はいはいはい、うん、テレビでやってた、
そうそう NHK で、うんうんうん、まあ4話ぐらいかな、
うん、やってた
やってるんだけど、
シュリンクってやるんだ、
うん、まあ、非常にこれを紹介した人、看護師に紹介してもらったんだけど、
うんうん、
まあ本人も いろいろ この看護師さんが病んでるじゃなくて、周りに病んでる人たちが、うん、ちょっと心病んでる人たちがいて、うん、まあ、そういうのの勉強のために読んだらもう、うん、面白くて、全巻ダウンロードで買っちゃいましたというのを聞いて、あ、俺も読んでみたいと思って、うん、でもちろん、うん、精神科に強いわけじゃないけれど、うん、まあ、非常に精神科に近いところにいるので、いいんですよ、なんか優しく導いてくれる、
あ、
でこういうもんなんだっていうのを本当に近いところにいても、うん、さらに勉強になるしというのがあって、うんうんうん、ぜひ麻婆いいよと、
うん、そうですね、 NHK でやってたドラマは、うん、1ドラマ1病気疾患、
そうそうそう、
で、うん、例えば、まあ、うつ病とかさ、
うんうんうん、
パニック障害とか、
そうそうそう、
一番精神科的に難しいのは、うん、なんだっけ、パーソナル障害、
はいはい、
うん、これ難しいんですよ、
難しいね、うん、確かに、
あれがうまく書かれてたなって感じがするよね、
うんうん、そうそう、うまく書かれてるんで、
そうそうそうそうそう、わかりやすいっていうかね、うん、あーあーああみたいな感じなんだよね、うんうん、あ、それがあるんだ、じゃあ一巻で一疾患って感じ、これ
違う、三巻で二疾患ぐらい、
あ、そうなんだ、
1.5 巻ぐらい、うん、でも一巻目は一巻で一つの病は終わっていくんだけどね、
うんうん、
まあ、会社にうまく適合できないとか、
うんうん、
まあ、とっても優秀な部分もあるけれど、うん、まあ、アスペルガーとか発達障害で周りとうまくやれない、
やれないみたいなね、
そうそうそう、う
ん、大人になって気づくみたいな、
ね、そうそうそう、
もう学校の時代はもうすごい優等生だったんだけど、
そうそうそうそう、
社会に出ていきなり何もできない人になっちゃうみたいな、
ストーリーだからちょっと大げさには書かれるんだけど、
わ、うんうん、かりやすいよね、
うんうんうん、
大人の、最近有名になった大人の発達障害って言って、
あ、そうそうそう、う
ん、結構ね、受診してくる人いる、やっぱりそれが、うん、人の口にね、広がったから、
うん、
僕大人の発達障害だと思うんですけど、
うん、
ちょっと調べていただけませんか、うん、来る人結構多い、
う
ん、
この中でもそういうの出てきて、
あ、出てきて、
そうそうそう、うん、でおばちゃんが出てきて、もう私はこの大人の発達障害に間違いなく引っかかってるから早く診断書出しなさいみたいに言う人が出てきて、まあ、いろいろ検査するけど、あなたは違いますって、チッて言ってから仕事が楽になると思ったのに、
そうそうよくあります、
ね、
やっぱり何かにね、そう、原因をね、自分の今の生きづらさを何かにこうくっつけたい、病気だったら俺な、病気だったら納得するのかな、納得する人多いんですよ、
うん
うん、でそれでくっつけたいっていうのもあるし、うん、それで診断書出せばね、
うん、
いろいろと手配してくれる、手当てしてくれるっていうことなので、うんうん、それ来る人いるけど、
うん、
なかなかいないよ、うん、
こう俺自分の話したらあれだけど、ちょうど100名ぐらい部下がいて、
うん、
自分の管轄の部下が、うん、でやっぱうまく適応できない子たちっていうのもいて、
うんうん、
集団とかにね、
うんうん、
でまあ、それはそれで全然個性だからいいんだけど、やっぱそういうのを導くために、うん、一回病院行ってごらんとか、こういう病名があるけど知ってるとか言うと、うん、本当にそういう人たちは今度逆に認めないんだよね、
認めない、
うん、俺の周りの人はね、
うんうんうん、
いや違いますよとか、何言ってんですか、
病院行きたくないっていう、
そうそう、
まあまず、うん、
変な上司と思われてる、
あ、そうかそうか、うん、あ、それはねあるね、学校で、
うん、
学校に言われて、あなた子供がやっぱりちょっとこうみんなと会わないから、
うん、
ちょっと発達障害疑いがあるからって言ったら、
う
ん、怒るんですよ、
ああそうね、
何言ってんのみたいな感じでね、
うんうん
うん、でそこで一回のバトルがあるんですよね、
うん、認めきれないからね、
うん、 それとあと、まあ、大人になってもあるんだね、自分が認めないっていうのはね、うんうん、
なかなか受容するのが、うん、まあ、うん、あるじゃん、段階の適宜、うん、その受容のところが一番大変なんだろうなと思って、うん、
やっぱり自分を知るっていうことがは結構後で力になるけどね、
うんうんうん、うん、
認めないっていうこともなんかすごい病的じゃない、
うんうん、
自分をの自分のその特性を認めるっていうのがまず第一歩なんですけどね、
うんうんうん、
認めないことによってやっぱりいろんな齟齬が出てきて、うん、病的になっていくっていうパターンが多いなって感じがするんですけどね、うん、鏡で自分見るときついからねうん、うん、だからじっと見れないわけよ自分のこと。
なるほどね、
うん、で自分のこと言われたらなんで俺のこと言うのみたいな感じ、うんうん、逆、ね、逆に怒っちゃう人もいるし、
うんうんうんうん、
なかなかそれがね、うん、そこを持っていくのが大変っていうか、うんうんうん、
でどう精神科に来て、うん、面白い
面白いね
面白いね、いいね
面白いね、うん、
その一言は勇気出るね。
あ、やっぱりね、時間かければかけるほどね、うん、いい感じがするんだけど、うん、人間ってこれ24時間しかないから、
うんうんうん、
この患者さんに12時間かけて良くなるかもしれないけど、うん、もう毎日12時間かけられないから。
なるほどね。
あ、まあ、そこがちょっとな、まあ、12時間ってちょっと大げさだけど、
うん、
1日2時間咲くって言っても大変じゃない、一人の人、
うんうんうん、
だから時間かければ良くなるってことは分かってるんだけど、だけど全員にそれできないっていう、うん、まあ、ジレンマがありますね。
うん、ありがとうございます、うん、勉強になりますではターボの次の曲を、
はいはい、
うん、ベテランです。ベテラン、もう超ベテランの歌手を、うん、歌手とかアーティストを持ってきたんですけど、まあ、今までもいい曲出すんですけど、2000年代にまあ、僕ら年取っていくわけじゃないですか、
うんうん、
ある程度はずっと若いしバリバリやってるけど、まあ、この先いくつまで仕事できるんだろうとか、うん、ちょっと引退を考えたりするんですけど、
うんうん、
このアーティストが、まあ、そういったところを、うん、歌って曲をこう出したんですよ、
うんうん、
してもう全然シングルにも何もなってないけど、アルバムに入っててもすごい感銘を受けて、
うん、
でその後は、まあ、いろんなアーティストがこの曲をカバーしていくんですけど、竹内まりや持ってきました。
お、
竹内まりや、うん、はいはい、名曲です、本当に、うん、人生の扉聴いてください。はい、竹内まりやで人生の扉を聴いていただきました。これ、うん、ね、英語でこういろいろまた歌って、うん、年代年代が出てくるんだけど、うんうんうん、19とか、うんうん、
18
とかね、最後の方には、うん、あなたは70代になってもう人生は終わったと言うけれど、うんうん、私は80年代の方がこれからもっと楽しみよみたいな返しを竹内まりやが、
なるほどなるほど、
まあ、自分で言ってるんだけどね、
うんうん、
で生き続けることは本当に楽しいことなのよみたいなことを英語の部分では言っていて、
なるほど、
うん、
いいね、
いい ね、 なんかね、ちょっと元気出ますよね、
応援歌って感じで、
そうそうそう、うん、俺たちもまだまだやることはあるぞみたいな感じで、
俺たちは 60?
60
か、もう自分ビートルズの曲であるじゃん、うん、When I 64って、
うんうん、
そんな時代は来ないだろうみたいな、もうすぐだよ、目の前だよ、もう
本当よ、
うんうん、ただビートルズも作った時はそう思ったはずよ、
そう思っただ
ろう、ね、冗談だろうみたいな感じで作ってるはずなんだけど、もう自分たちとっくに超えてるもんね、彼らね、
もう60代って仕事引退してるかなとかいうのが漠然に若い頃にあるじゃない、
うんうん、
今みたいな状況って想像もしないよね、
うん、確かに、うん、ここで DJ やってね、
そう、うん、
いやいやいや、だからそうなんだよね、うんうん、なんか全て枯れるかなと思うと全然枯れない
ね、うん、本当に
だから本当老害にならないように気をつけながらも、はい、
そこだけですね、
うんうん、やってるけどね、
うんうん、そこだけは気をつける、う
ん、で今日じっくり聞いてみたらこの人この曲ってカントリー調なんだね、
あ、そうそうそう、ね、マンドリンで、
うんうんうん、
いい味出した、
カントリーなんだと思って、うんうん、まあ、多分達郎がアレンジでしょ、
達郎がアレンジだけど、ま、マリアが好きなんだよね、そういったのを、
あ、カントリーが、
うん、ビートルズとかもカントリーとか、まあ、フォークの人だから、
ああ、なるほどなるほど、
うん、なんかもうフォーク大好き、
うん、あ、そうなんだ、
あの子も大好き、ハラボー、
あ、ハラボーもね、
ハラボーもホーク大好き、
サザンオールスターズの、
うんうん、
あ、そこそこそっか、いや後ろでね、スチールギターとか鳴ってっから、
うん、
あ、なんかカントリーだなーっていう、
いや、そうそうそう、
うんうん、そうそうそう、うん、
ちょっと
いい感じでした、
はい、うん、時間短いんですけど、マーボーもう一冊なんか、
僕はね、
うん、
これ分厚いやつ
すごいね、めっちゃ分厚いですよ、
924ページ、うん、See You Again っていうね、本なんですけど、うん、これ小林篤さんって書いたんだけど、うん、これはね、いじめでね、死んだ子がいるんだけど、
うん、
愛知県でね、
うん、
その子が 遺書の最後に See you again、うんうん、要するにまた会いましょうって、はいはい、のを書き残して首吊って死んだんですけど、うん、それにその See you again という言葉に引っかかって、うん、でそれでずっと調べて、うん、924ページ
お、
うん、行くんだけど、この人の取材のやり方がもうその子のお家に入り込んで、うん、親しくなって、うん、そこに住むんですよ。
へえ、エスノグラフィーの最たるもんだね。
住んだり、学校 そのいじめたってされる子どもたちと交流を持ったり、
うん、
でそれを傍観してた子どもたち、うんうん、で隠そうとした校長先生、
うんうん、
で担当の先生とかと、うん、みんなこう人間的な付き合いをしていくんですよ、うん、で一人の子のいじめので自殺っていうがものすごく広がっていって、
うん、
最後何読んでるか分かんない何読んでるか、
あ、
いじめだったな最初はって話になって、うんうん、何読んでるか分かんなくなるっていう
混沌としていくわけだ。
そうそうそう、だからだからいじめ問題のルポルターズだったら、うん、ルポだったら、まあ、まず原因を知りたいじゃない、うん、原因、うん、最後まで読んでも原因これネタバレになっちゃうけど、うん、分かんない。
へ、
謎が謎を読んでどんどん人間的な、このだからいじめた子っていう 子たちも、うん、なんか悪人って感じじゃなくなってくるわけよ。
なるほどね、
うんうん、だから奇妙な本なんですよ、
うんうん、これを読もうと思ったとか、とっかかりは何だったの？
これはね、まあ、次紹介するかもしれないけど、うん、哲学者に東博樹っていう、
うん、
哲学者がいるんだけど、うんうん、その人がこの本読んだって言って、
うんうんうん、
でも900ページあるから皆さん読まなくていいよって言ったんだけど、俺はちょっと良かったけどねって言った時、900ページぐらい読めるわと思って、でチャレンジングで買って読んだんですけどね。だからやっぱり紹介するだけあって、やっぱりすごい内容がね、なんか奇妙な。
これさ、俺興味あって聞くんだけど、うん、この麻婆の詩吟に触れたのは、うん、まあ、ドクターとしてとか、まあ、教育委員長をやってたとか、まあ、町教とかやってる、ね、うん、そのどの部分がこれを引っ掛けたの？
まずね、いじめ問題はもともと興味あるんですよ、
うんうんうん、
それは僕教育委員の時もちょっとそれにかかってきたので、
うんうん、
でいつもほらいじめる側いじめられる側っていう感じ で、うん、でいじめる側はね、今回ほら広陵高校のさ、
うんうん、
野球部のいじめみたいな、はいはいはい、ああいう感じでやっぱり悪者といいものみたいなの分かるんだけど、うんうん、まあそれだけじゃないよなっていうのはいつも思ってて、
なるほど、ね、
その実装はどういう感じなのかなっていう、
なるほどね、
うん、いろんなみんな違法論家とか解説するけど、うん、なんかどれもちょっとよく分かんないなっていう、
うんうんうん、
っていうようなね、実際我々の時代もいじめあったじゃん。
あったね、
うん、あったし、うん、で大人の世界でもいじめあるじゃん、今、うんうん、現時点であ
るね、
あるでしょ大人の世界も、うんうん、結構あるじゃんっていう、
残念なほどあるね、
うんうんうん、もう日々いじめられいじめの世界で生きてるわけだから、
うん
うんうん、なんか人間のもう営みなのかなって感じ。
なるほどね、
うん、そこ行っちゃうと肯定しちゃうんだけど、
うんうんうん、
その中で捉えて、だから人間の一つの、まあ、精神科医として、
うん、
人間の行動の一つのパターンなのかなっていう、
うんうんうんうん、
あるの、うん、興味深い人間
の、なるほど、ね、
行動として、ね、
いやいやいや、うん、面白い、
うん、っていう感じなんですけど、
はい、今日も勉強になりますわ。
See you again ですね、小林篤、皆さん、
う
ん、
これ厚さちょうど目の前にあるんですけど 7.5 センチぐらいですよ。
ああ、
本が立つっていうのはこのことです。
そうそうそう、聖書みたいな
広辞苑ぐらいの太さです。
それもね、上下2段だから、
あ、すげえ、
すげえ字数なんですよこれ、うん、この人は生涯、まあ、この人もまだ生きてるんだけど、小林篤さん、うん、2冊しか本書いてないわけ、この前の書いたのは殺人事件のリポルタージュなんだけど、うん、それもね読んだんだけど、それも途中で意味が分かんなくなってくる、うん、で警察が犯人だっていう人たち人とは違う犯人を、うん、そこでほのめかしてるんだけど、
うんうん、
そこまでやってる人 で実際犯人だと言われた人はその後の再審で無罪になってます。
あ、なるほどね、う
ん、だからこの人のプロポルタージュが、まあ、当たってたってことなんですよ、
うん、
それほどなんか綿密にやる人なので、
うん
うん、なかなか読み事やります。皆さんチャレンジ
チャレンジチャレンジ、
900ページ
900ページ、うん、
See you again ですね、うん、これね、枕にいいです夜寝るとき枕に
いい、うん、重しにもいいね、
重しにもいい、重しにもいい ということですね。
はい、ありがとうございます。じゃあ、まあ、もうちょっと時間ないけど、はい、曲お願いします。じゃあ、
もう最近の、ね、うん、ブルーノ・マース。
ブルーノ・マース。
ブルーノ・マースで、
かっこいいね。
ブルーノ・マース&アンダーソン・パークで、Fly As Me、どうぞ。うん、ブルーノ・マース&アンダーソン・パークの、フライ・アズ・ミーですね。
いいね。体でついついリズム取っちゃうね。
なんか別の意味で上がるよね。これはね、どっかでかかっててね、うん、ま、めっちゃかっこいいと思って、うんうん、調べたらブルーノ・マースだったから、
ね。ああ、いいね。
うん、こんなことめんだと思って、う
んうん。曲から入っていくっていいね。なんかね。
だ、曲で掴まれるよね。
掴まれるね、うん。あの、本当にコンビニの優先で流れてる曲、なんだこら、
なんだこら。で、今ほら、シャザムってあるじゃん。うんうん、あれで、あの、曲名すぐ調べられるんですよ。
ああ、なるほど、
うん。シャザムすぐかけて、うん、あ、これか。
ああ、なるほど、
うんうん。そうそうそうそう。あの、そうそう。あの、優秀ですよ、シャザム君。で、まあ、あの、一曲だけね、フランスの曲でね、うん、あの、わかりませんっていうのがあったけどね。
ああ、そうなんだ。うんうん、
それ誰が調べるんだよ。シャザム君が知らなかったらどう調べたらいいのか分かんないんもう20年間ずっと探してんだけどね、
うん、
そんな感じですか、
ね、そんな感じです、ね、
すいません、ね、
いやいや、
ちょっとずらしちゃってね、
うん、まあつらつらと話してきましたけど、ね、うんうん、なんか今目の前に何度も言うけど本がいっぱい並んでて、うん、だけど思ったより紹介できないね、1コーナー1冊みたいな感じだね。
ああ、確かに、うん、まあいいんじゃない、うん、あの第一回言えばいいんじゃないかなっていう感じですかね、うんうん、まあ、読書の秋ですから、
はい、
皆さんもね、純駆動行って、
あ、そうそう、読書の秋ね、
うんうん、もう、いっぱいね、抱えるぐらい買って、うん、
いいね、
うん、本読んでくださいね、うんうん、面白いですからね、やっぱりね、うんうん、
カードを使うとポイントってたまるじゃないですか、
うんうん、
僕は常にポイントは図書カードしか換金しないという。
ああ、そうなんだ、うん、で、図書カードに換金できるんだ、
う
ん、
図書カードに換金するともう本買うしかないから、
あ、なるほど
もう自分を追い込んでいるという、うん、
なるほどなるほど、うん、そうなんだよね、だからアマゾンね、うん、アマゾンで買う人もいるかもしれないけど、うん、本屋行くとね、ついそこで僕買ってっていう本が出てくるから、
そ う, そ, う そ, う そ, うそうなんですよ、うんうん、トレンドも分かるしね、
そうそうそう、だから森本さんのね、その柵に乗ってさ、うん、買っちゃうわけよ、2、3冊うちで積んどくになっちゃうわけ、
うんうん、
まあそんなとこでしょう、
そんなとこですね、
はい、はいはい、じゃあ今日は二人でやってきましたけども、
はいはい、
うん、また次も二人、
次も二人、
次も2人
次回に続くんですよ、
あ、続くのか、じゃあ
全く同じテーマでいきますから、
じゃあ1月号に続きますので、はい、ね、また来年会いましょうね、
はい、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしいですか、
はい、はい、
マーボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオ
でした、続きます。